ります。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの企業の役に立てる内容でお届けいたします。今日、ご質問が寄せられておりまして、こちらについて坂本先生に教えていただきたいと思うんですけれども、お金がなくてもできる企業のことについて話を聞きたいということなんですね。開業資金がどうしてもなかなか集められないとか、あまり費用をかけられないっていう事情っていうのはどなたもあると思いますので、こういったお悩みを持たれる方多いのかなと思うんですけれども、まあこういうご質問について坂本先生にお答えいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。で、まあ起業するときに、まあお金がいるかどうかって、まあ確かにね、非常に皆さん悩むところだと思うんですよね。やっぱり最初なかなかそういうね、資金もないから厳しいっていうふうに思う方多いんですが、ただ私結構大事だなと思うのが、なんかじゃあ果たしてじゃあお金がいっぱいあったら起業できるのかっていうところなんですよね。結構私もいろんな人の話聞いてるんですけど、起業するときに最初からもう私お金あり余ってましたみたいな、もう1億持ってるんで起業しようと思いましたみたいなっていう人って実はあんまりいなくて、どっちかっていうともうお金はなかったりであるとか、あとまあ、もうどっちかっていうとマイナスからスタート、借金がありますみたいな、そこからスタートしてる方っていうのは非常に多いので、そのお金がないとできないっていう発想をね、まず、やめてほしいなと思うんですね。はい。お金がないからできないじゃなくて、お金がなくてもできることは何かって考える。この発想をまず持ってほしいなっていうのがまず一つ目ですね。はい。
そうですね。よく、企業で成功した社長さんのお話とか聞くと、
はい。
お金がなくて、お金を稼ぎたいから、独立しましたとか、経営者になりましたっていう方は確かに多いですので、うん、はい。逆に今、坂本先生言われたようにですね、お金がないからこそ、企業っていうふうに考える人って、やっぱり多いと思いますし、リスナーの方にもそういう方多いのかなっていうふうに、印象をすごく受けました。
はい、うん、はい。そうですね。なんで、ね、お金がなくてできることをまず探していくっていうのが、まず非常に大事になるというのが、まず前提としてあるというところですね。はい。で、まあ、その中で、まあ、具体的にやっていく方法として、まあ、いろんな手段があるかなというふうに思います。はい。で、まあ、本当そうですね。まあ、いろんな手段があるんで、まあ、例えばちょっとお話していくと、例えば、メルカリとかヤフオクとかで、まず、いらないものから売ってみるっていうのが、まず一つですね。はい。で、身の回りのある、いらないものですね。まあ、これ別に、メルカリとかで必ずしも売らないといけないじゃなくて、まあ、本当フリーマーケットとかでね、売ってみるとかも一つかもしれないし、とにかくまず目の前にあるもの、ね、家にあるものとかを売るっていう経験をしてみるっていうのはまず一つ大事かなと思いますね。はい。
メルカリとかヤフオコだったらもちろんお金もかけずにですし、
はい。
そこも先生言われたように、家にあるものだと、リサイクルになると思うんですけれども、
はい。はい。
仕入れにお金が発生するわけではないので、
はい。
といった意味でも、お金をかけずに起業するっていうことに対してはすごくいい、はい、やり方の一つだなっていうふうに思いました。
そうですね。で、大事なのが、まず、まあ、商売の体験を一回してみるっていうところですよね。で、商売経験ない方って、お給料で会社から給料としてもらう分には慣れてるんですけど、自分が提供したもので直接お金もらうっていうのをやったことがないパターン結構多いんですよね。なんで、自分が提供したものでお金をもらうっていう経験ですね。これやってみることで、ね、家にあるものだけじゃなくて、じゃあ逆に、これ安く仕入れて高く売れないかな、みたいな、を考えてたりとか、っていうことができるので、まあ、メルカリとかね、そういうヤフオクとか、ね、そういうアプリとかで販売していくっていうのは、まあ、非常に有効かな、っていうふうに思いますね。
そうですね。特にヤフオクとかメルカリって、スマホで多分決済とか、 まあ、できると思うん
ですね。そうですね。そうですね。すごい簡単になってますから、先日も、私の、なんか、知り合いの方の奥さんが、それこそメルカリで、すごい転売をしてて、なんか月、なんか2、30万ぐらい副業でやりながら、って言って、なんかもう会社辞めようかな、みたいな。辞めて本気でやろうかな、みたいな感じで。ねえ、本気で辞めたらもっと時間取れるみたいな。
ああ、そうかもしれないですね。
うん、ですね。だからそういう形で、されるという方もね、普通にいたりするんで、非常にいいかなと思います。はい。で、二つ目におすすめなのが、自分の、なんか、能力を売ってみるっていうのがあるんですね。
能力？
はい。で、例えばこれ、今、まあ、いろんなサイトあるんですけど、例えばココナラっていうサイトがあって、で、ここはですね、自分のできる作業とかを売れるわけですね。はい。で、例えば、カウンセリングを習った方が、カウンセリングを、まず、最初、まあ、500円とか1000円とか1回ですね。まあ、当然ちゃんと値段取れる方はね、5000とか1万円とかで売ってもいいんですけれども、安い値段からでも売れるので、まずは人の相談に、悩み相談に乗るっていうところで、まあ、500円とか1000円から、まあ、売ってみるみたいな感じですね。そういう、あと自分がなんかできる、作業とかを販売したりとかもできますんで、なんか、ホームページを作るのが得意な人はそういうのが作ったりであるとか、私たちも頼みますけど、なんか書き起こしの作業とかをね、そこで頼んだりとかもしますけれども、そういう自分ができる作業とか業務っていうのを単発で売るということ、これも体験できるので、まあ、これもされると非常にいいのかなっていうふうに思いますね。はい。
今お話聞いててですね、これ多分、はい、このココナラとかを、ご利用される、売り手の方も買い手の方もなんですけれども、
はい。
多分、金額はそんなに大きくない、そう、はい、商品とかサービスの方が多いのかなっていう印象なんですね。はい、うん、で、これって多分、売り手側もそうですし、買い手側にとっても、非常にこう、はい、いい形なのかなと感じたんですね。うん、で、それなぜかっていうと、当然、ビジネスが初めてとか、企業が初めてっていう方は、はい、やっぱりいきなりこの、単価100万円のものを売るとかって、やっぱりいろんな意味で現実的ではないと思うんですけれども、うんうんうん、逆に今あったように、例えば500円とか、1000円とかですと、気持ちの上でやりやすいっていうふうに思うんですね。もう一個で、例えばカウンセリングを求めているお客さんがいた場合に、そういった方が、もちろんその高いお金を出してカウンセラーに頼む方もいらっしゃると思うんですけれども、一方で、カウンセリングを受けることが初めてなので、お金をあんまりかけづらいっていう気持ちの方もいらっしゃると思うんですよね。そういった双方が、ちょうどこの、あまり金額をかけたくないっていう点で、手軽さっていうと言葉は悪いかもしれないんですけれども、すごくこうマッチングしやすい場所なのかなってすごく思ったんですね。それがまあお金をかけずにできるっていうのは非常に買い手にとっても売り手にとってもいい場なのかなっていうふうに感じました。
そうですね。元手がね、かかる、まあ自分の労力だけなので、自分がなんかお金出したりとかする必要がないので、なんだろうな、そういうリスクも少ないですし、で、まあ、最初はね、単価自信がないとかで、単価下げてても、そのうち自信がついてくればね、単価上げるということも当然可能なので、まあ、そういう形でね、お客さんになってもらうっていう、見つけるっていうのは非常にいい手段かな、というふうに思いますね。うん。はい。で、次がですね、三つ目がですね、まあ、ストア化とか、ストリートアカデミーでサイトがあったりするんですが、まあ、自分の、例えば、知ってる知識とか、ノウハウを売ってみるっていうのがありますね。はい。で、これはまあ、セミナーをやってみたりとかっていう形になるんですけれども、とか、勉強会ですね。はい。まあ、こういうのをやってみるっていうのも、一つです。で、まあ、今、ストリートアカデミーってサイトだと、自分の、そういうノウハウとか知識を、今度教えるっていうことで、まあ、セミナーとかが、まあ、できたり、告知して、まあ、ね、来てもらったりとかすることができるので、これも実際、うちのね、財団のメンバーさんで、まあ、カメラ教室やってる先生がいらっしゃるんですが、最初の頃はもうほんとストア化がメインで集客をしていまして、まあ、カメラ教室やってもね、1回10人とか20人とか、まあ、5000円ぐらいの講座に集まっておりましたから、こういう形で、自分の持ってる知識とかノウハウを教えるっていうやり方もあるかなというところですね。はい。
ちょっと不勉強で申し訳ないんですけど、ストア化っていうのは、うん、その、例えば今の例で言うとカメラの先生がそこで、そのカメラのセミナーとか講座を販売されてたということなんですけれども、
はい。
例えばそこにこう登録するのにいくらとか、会費いくらかかるとかっていうのってあったりするんですか？
はい。あ、そこは登録とかはかからないですね。はい。 で、会費もかからないですし、で、そこで決済したら決済手数料で、確か何パーセントか、10% か 20% は多分手数料取られますけれども、ただ、その決済した分からの手数料だけなので、最初にお金払うとかっていう必要もないですね。
ですと、お金がなくても起業はできるっていう、そういう質問に対しても非常にこう、効果的なアンサーになるのかなっていうふうに。
そうですね。はい。ありますね。なんで自分の持っている知識とか経験を売ってみたりとか。うん、ね。私も一番最初やったのは、まあ、私は最初に教材を販売しましたけども、まあ、不動産投資の、ノウハウを、まあ、まとめて、それを教材という形で販売してやってましたけれども、そういうね、知識を教えるっていうことも、これもビジネスになるので、まあ、そういうところもから考えるというのも一つですね。
よくよく考えると、予備校の先生とかもそうですもんね。古くから。
そうですね。
はい。
あと家庭教師とかもですね。
そうですよね。
そうですね。で、それが今は結構いろんなジャンルで教えたりができるので、まあなんでそういう意味で、肩肘張らずにスタートしやすいっていうのはすごくありますね。そうですね。で、あと、まあ、もう一つあるのが、まあブログを書くっていうのがありますね。はい。で、ブログはですね、まあ書いて、まあアクセスを集めるっていう形で、まあ見てくれる、読んでくれると、集めていくっていうのがあるんですけれども、で、まあ、そこから、よくあるのは、まあ、商品を何か紹介する。で、そこから、ま、紹介料の手数料をもらう、まあ、アフィリエイトというのがあったりとかですね。これも、販売の登録を、代理店登録をすれば、誰でも商品紹介できますんで、アフィリエイト。で、いろんな商品が結構アフィリエイトで扱えたりできるので、まあ、化粧品だったり、する場合もありますし、まあ、そういう物販のものもありますし、まあ、いろんなコンテンツだったりとか、まあそういった紹介だったりとかいろいろありますんで、まあ自分が好きな商品とかサービスをまあブログで紹介して売ってみるみたいな、まあそういうのもありますね。
今、まあ4つ教えていただいたんですけれども、
はい、
探せば結構あるなっていうのをすごく感じたんですね。
はい、はい、はい。
なんとなくこう起業っていうと、まあもちろんその会社を作るとかをしなくても、うん、何かを仕入れてお金がかかるっていうのってやっぱり誰でも心配するところだと思うんですけども、うん、まあ、今挙げていただいたものって、その仕入れの元でもかからないとか、うん、あとまあ、おそらく比較的手軽にできるみたいな、そういったメリットがすごくあるんだなっていうのを感じたんですね。で特にブログなんかですと、最近ですとブログ、読む方じゃないんですけど、見る方として YouTube を使う人も結構増えてるのかなっていうのを感じるんですね。
はい。そうですね。YouTube も非常に有効だと思います。実際に、自分のね、好きなものとかを発信して、で、まあ、なんかそれ情報を発信して、まあ、YouTube の場合ね、広告収入なので、結構アクセスをがっつり集めていかないと、結構きついので、まあ、何するにしても結構ちゃんと稼ごうと思うと、まあ、ね、ブログ、YouTube だとまず100本ぐらい動画上げないといけないですし、まあ、ブログでも100記事ぐらい、ね、書いていかないといけないので、大変は大変なんですけど、まあ、自分が表現しやすい媒体でやっていくっていうのは一つありますよね。
そうですね。うん、私、学生時代ずっとバスケットボールをうまくはなかったんですけどやってまして、よく YouTube でバスケの動画とか見るんですね。で、結構世の中のいろんな親切な方が、例えばこの NBA っていうアメリカのプロバスケットチームのハイライトとか上げてくれてたりとか、あと、なんか、いろんなこう、うまい人順のランキングをつけるとか、解説を入れてるとかっていう YouTube がいろんな人がいろいろ上げてるんですけれども、その中の人たちっていうのは結構こう、好きでそういうのをされてるみたいなんですね。で、その、動画とかっていうのは、まあもちろん有料で仕入れてる動画もあると思うんですけれども、全然有料じゃない動画とかもそこでアップしてたりとかしてるみたいで、それがこう継続していると、今度は広告を出しませんかみたいなオファーが来るとかですね。そ
うい
ったことってやっぱりあるみたいなんですね。
うんうんうん、
すごくそういった人の事例の話を聞いていいなと思ったのが、まあ、見てる自分もバスケが好きだから見てるんですけれども、好きが高じて自分でそういうのをこう発信、編集して発信するようになってて、まあ、それが自分が好きでやっていくと、多分発信すればするほど、まあ、バスケで言うと、そのバスケのチームのこととか選手のことにも詳しくなったりして、よりこう発信できる情報がやればやるほど増えてくると思うんですよね。そうするとどんどん回数も増えてきて、そうするとアクセスが集まって、結果的にアメリカの方からそういう広告出しませんかみたいなんですね。あ、広告の、まあ、その代理店やってくれませんかみたいな。そういうオファーが来るとかっていう話もあったらしいので、まあ今 YouTube を一つ例にとってあげたんですけれども、お金をかけずに そしてそれが好きなことでできるっていう世の中なのかなっていうのをすごく感じたんですね。その話を聞いたときに。なので探すと結構お金をかけなくても、まあやりたいことで起業するっていう方法っていうのは、探せば結構あるんだなっていうのをすごく感じてます。
そうですね。それはもう本当にその通りで、だからお金かけないとなんかできないっていう発想から逃れられないと、なんかいつまで経ってもスタートできないんですよね。お金があったらこれができるとかっていう発想って結構すごく本当に可能性潰しちゃうので、うん。で、ね、例えば普通に今そういうネット関係だけじゃなくても、リアルでも、なんか販売代理店とかをするときに、まあ、初期費用ね、いるやつもありますけど、それなくても売れるようなものもあったりもしますので、まあそういう商品とかを探してきて、それをまあ売ってみるとかね、まあ営業で回ってみるとかっていうのも一つかもしれないですし、まあそこをいかにお金かけずにやっていくかっていうところですよね。はい。
今、坂本先生言われた、言葉の中で、なくてもできる発想っていうのがすごく今回の話で言うと、はいはい、まあ、キーワードなのかなっていう感じがしたんですね。うんうん、今、お金がテーマだったんですけれども、多分、その起業したいけどできないって言った時に、いろんな言い訳みたいなの出てきちゃうと思うんですね。時間がなくてできないとか、自信がなくてできないとか、能力がないからできないとか、経験がないからできないとか、そういうなんとかがないからできないっていうのが、出てくると思うんですけれども、まあ今の例で言うとお金がなくてもできる方法を探すっていう発想の仕方を考えると、まあ自信とか経験とかがなくてもできる方法を考えるっていう、そういう発想の仕方をしてると、答えっていうのが見えてくるけど、そういう発想ができないといつまで経っても、まあお金があっても経験があっても、まあそれこそ仲間がいても、どんな好条件に恵まれても、やりたいっていう起業ができないのかなっていうのをすごく感じたんですね。
そうですね、うん。まさにその通りで。で、起業でなかなかやっぱできない人って、そうです。ないからスタートしてるんですね。何でもない、ない、自信もない、アイデアもない、仲間もいない、お金もないみたいな。で、ないからスタートしてるとずっとないんですよ。
うん、あ、そうですね。
そうですね。はい。で、大事なのはもう今すでに自分は持ってる、あるっていう感覚。だから、今、ね、今の時点で経験があるとしたら何ができるか、ねえ、まあ、商品が何かあるとしたら何があるのか。ですね。なんか全てあるっていうところから発想する。例えば、以前ちょっと話題になった、女子高生のなんか社長さんみたいな方がいらっしゃいましたけれども、あの方とかも、やってるビジネスモデルっていうのが、女子高生の仲間を集めて、大手の、なんかそういう女子高生向けに商品を販売したい人の、リサーチをやってるんですよね。マーケティングリサーチ。代わりに聞いてあげて、で自分たちが、その、化粧品使ってみたりとか、試食してみたりとか、試着してみたりとかっていう形で、要はリサーチして、で今の女子高生にこれ受けるか受けないかっていうのを企業にやってるっていう。だから、何かないっていうところからスタートしてると、なんだろうな、いつまで経ってもスタートできないんだね。うん。でも、すでにあるっていうところからスタートしていくと、どの時点からでも、企業できるっていう形ですよね。
まあ、今すでに自分の中にあるものって、がビジネスの種になるのかなっていうふうに思うんですけれども、そう考えたときに、そう考えると、おのずと残る選択肢って、得意なこととか好きなこととか、あと、やりやすいこととか、うん、そういうものが、まあ、今すでに自分の中にあるものとして、ある、出てくると思うんですね、アイディアとして、うん。苦手なものとか嫌いなものとして、なかなか出てこないと思うので、そう考えると、何かがなくても、できるようにするっていう発想をすると、もうおのずと何かこうビジネスのアイディアとかネタっていうのが、自分の好きなこととか得意なことにならざるを得ないので、意外に、なんていうんでしょうね、幸せなビジネスを作りやすいのかなっていうのをすごく感じたんですね。
そうですね。いや、もうそこはあって、で、あと、ね、ある方が言ってましたけど、やっぱそのゼロから、お金を生み出せない人は、お金があったとしてもお金増やせないって言って、やっぱりその特に起業家としてやっていくんであれば、やっぱりゼロから生み出せない人は、例えば100万あったらじゃあそれ増やせるかって増やせるわけじゃないし、1000万あってもそれは同じで、だから起業家に求められるのはやっぱゼロから生み出す力ですよね。
ゼロを1にする力ってよく、はい、言われますけど、はい、ゼロ、それって僕響きがすごいかっこいいなって前々から思ってたんですけれども、どうなんでしょうか、ゼロを1にする力と、例えば1を100にする力と、 どっちが大変かっていうと、どっちの方が大変とかってありますか？
まあ、ここはね、でもね、タイプ分かれるんですよね。あ、
そうですか。
01が好きな人と、1から100にするのが好きな人ってタイプ分かれるんで、
はい、
僕もどっちかというと01の方が好きなんですけど、うん、でも、1から100も好きだし、楽しいなと思うので、これはいい悪いっていうよりも、まあそうですね、やっぱどっちが向いてるか。ですね、これもね。だから自分が生み出した方がいい人は生み出すところに力をすればいいし、生み出すよりも、なんか、それを、すでにあるものを大きくしていくのが得意であれば、そこのね、販売で協力で入ったりとか、事業に参画したりみたいな感じで参加するといいのかなと思いますね。
まあ今、01と1を100にするっていうのを、まあ極論で2つ挙げたんですけれども、意外にその得意な、まあ人がそれぞれ1人ずついたら、その2人がうまく、まあ、ジョイントするっていうんでしょうかね。すると、なんか非常にこう、組織として強くなるのかなっていう印象を受けたんですね。
うん。そうですね。やっぱそういうタイプのね、違う人と一緒に組んで、役割分担しながら進めていくと、まあ、非常にビジネスは加速しますよね。
はい。あ、そっか、そうするとあれかもしれないですね。今ちょっと二人のことを前提にあげたんですけれども、まあ、仮にその、お金がかからないっていう面で考えたら、仲間の存在っていうのも、まあ、志を共にする仲間の存在っていうのもですね、一緒にスタートアップするときにそういう仲間がいると、お金をかけずに、レバレッジが効いて、すごくビジネスが加速しやすくなるのかなっていうのは、印象として感じたんですね。
非常に大事ですね。やっぱりお金が最初ね、儲かんなくても一緒にやりたいと思える仲間がいる人といない人とでは、やっぱ加速のスピードが違うので、はい、うん。起業をすると大事なのは、一人で頑張りすぎないっていうところですかね。人の力をいかに早く借りれるかっていうのはすごく大事ですね。
わかりました。ありがとうございます。今回はですね、まあ、お金がなくても、まあ、起業ができるのであれば、そのやり方を教えてほしいというご質問がありましたので、まあ、その質問に、お答えする内容をお届けさせていただきました。今回の内容があなたの起業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組ではあなたの起業のお役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
でしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお坂本紀彦への質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。